広報古賀2025年1月号ジャニュアリーナンバー232表紙。今月の表紙は日の出。 KDDI 大和送信所越しの朝日です。静寂の中、オレンジの光がゆっくりカーテンアンテナと白菜畑を照らし、幻想的な光景が広がりました。今年一年が市民の皆さんにとって実りある年になることを願っています。写真、写真の説明。金河新年の文字とカーテンアンテナのふもとから昇る朝日の写真があります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、新年のご挨拶。4ページ、5ページ、特集、針谷市政、3期目の重点施策。6ページ、大臣表彰、全国大会出場、表彰。7ページ、健康百科、私のおすすめ。8ページ、きらり小賀人。9ページ、今月の小賀っ子、私の夢。10ページ、小賀歴史見聞録。11ページ、図書館の本棚から、ファインダー越しの昭和時代。12ページ、13ページ、街の話題レポート。14ページ、15ページ、小学校だより。16ページ、17ページ、小学インフォメーション。18ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の小学で暮らすと、読者アンケート。写真4枚、写真の説明。1枚目、古賀提灯さおもみ祭りの様子、12ページ。2枚目、移動期日前投票所の写真、12ページ。3枚目、古賀市中学生の首長大会、13ページ。4枚目、道の駅枕賀の里マルシェの様子、13ページ。写真終わり、目次終わり。新年のご挨拶。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、令和7年を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年11月24日執行の古賀市長選挙において多くのご支持を賜り、市長として3期目の市政をお預かりさせていただくことになりました。これまでの2期8年間では、行政運営の効率化や見直しにより、市の財政を健全化することができました。また、安定した財源の確保に向け、積極的な企業誘致にも取り組んできました。これからの4年間では、これまでの実績を継続発展させ、様々な事業を推進することで、未来へ向けて飛躍する力強い古賀市を作ってまいります。写真、写真の説明。ページ上3分の1、お正月、見年のイラストの中に、椅子に座る針谷市長の写真があります。写真終わり。当選証書付与式、11月25日、および初都庁、12月16日。昨年11月25日、当選証書付与式が行われ、参選を果たした針谷市長に、金谷選挙管理委員長から当選証書が付与されました。また、12月16日に3期目として、初都庁した針谷市長は、大勢の市民や職員から拍手で迎えられ、花束を渡されました。 任期は令和10年12月15日までの4年間です。写真3枚。1枚目、当選証書が付与されました。2枚目、相場庁舎前で迎えられる針谷市長。3枚目、今後の抱負を語りました。写真終わり。特集、針谷市政3期目の重点施策。未来へ大きく夢広がる古河市の実現に向けて。マイクに向かう針谷市長の写真があります。教育・福祉の充実。小中学校給食費の無償化の継続。ワンストップ体制を生かした切れ目のない子育て支援。シニア世代の充実した文化活動やスポーツ活動の支援。充実した教育環境の整備。仮称、古河市新公会堂の整備推進。写真2枚。写真の説明。1枚目、給食時間の様子。2枚目、シニアサッカーの試合の様子。写真終わり。都市基盤の充実。新たな賑わい拠点の整備。ショッピングモール等の誘致。生活道路、幹線道路の整備。グルリン号や路線バス等の公共交通網の充実。ハード、ソフト両面での防災力の強化。写真2枚。写真の説明。1枚目、グルリン号。2枚目、防災強化の話し合いの様子。写真終わり。産業の育成。産業用地の整備によるさらなる産業基盤の強化。経済団体、金融機関等と連携した創業・事業承継の支援。農産物のブランド化、農業後継者の育成、土地改良事業の推進。回遊性のある観光の推進。写真2枚。写真の説明。1枚目、整備の進む産業用地。2枚目、創業事業承継セミナーの講演会の様子。写真終わり。2期8年の主な取り組み。保育所待機児童ゼロの達成。小中学校給食費の無償化。重層的支援体制による高齢者、障害者、子ども等への手厚い支援。ICT 教育や英語教育の推進。コミュニティスクールの導入。にぎわいある街づくり。道の駅枕賀の里古河、ネーブルパーク、古河久保公園のリニューアル等。ハード・ソフト両面での防災力の強化。古河消防署駅西出張所の開設。古河市消防団第5分団詰所の整備。地域交流の拠点となる施設の整備。コスモスプラザ、相和地域交流センター。筑西幹線道路等の整備。通学路の安全対策。新型コロナウイルス感染症対策、ワクチン接種体制の整備、事業者や生活者への支援。8年の取り組みにより導入・開設されたそれぞれの写真があります。大臣表彰、全国大会出場表彰、文部科学大臣表彰、古河市三和共同芸能保存会、令和6年度地域文化功労者。全国大会出場。令和6年度全国高等学校総合体育大会、サッカー競技大会。糸井博人さん、仙台育英学園高等学校。2024年度マルチャン杯 全日本少年柔道大会、小学生の部、野口龍斗さん、高野幸太さん、柴崎海樹さん、藤巻ひなたさん、関明人さん、野木町柔道クラブ。佐賀2024第78回国民スポーツ大会、テニス競技、真中翔陽さん、栃木県。円盤投げ、上野凛花さん、古賀第二中学校。第5回ワンパク相撲女子全国大会、伊予松山大会。5年生、秋山ひなたさん、駒羽小学校。6年生、杉村杏さん、古賀第二小学校。日本スポーツマスターズ2024長崎大会、ソフトテニス団体戦、山田裕貴さん、倉持博樹さん、古賀クラブ。第37回全国グラウンドゴルフ交換岡山県大会、斉藤俊子さん、富張博義さん、古賀グラウンドゴルフ協会。年輪ピック羽ばたけ鳥取2024ソフトテニス交流大会、団体戦、田村光一さん、塚原直子さん、小倉義江さん、牛久大仏。JOC ジュニアオリンピックカップ2024年全日本卓球選手権大会、カデットの部、13歳以下女子シングルス、鈴木美久さん、相和北中学校。第79回天皇賜杯皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会、ダブルス男子、清水直樹さん、古賀クラブ。表彰。第31回全国クラブチームサッカー選手権大会、大久保誠さん、根橋大和さん、峰哲也さん、宇津木智也さん、磯畑雄大さん、青柳海明さん、佐藤隆成さん、川村優太さん、白水蓮さん、牧田康生さん、池田手話さん、中村光太さん、高島優斗さん、湯本修斗さん、中村健生さん、蓮沼大和さん、村上健太さん、斉藤ソウルさん、中澤文也さん、石川凛太さん、矢野春近さん、長浜隆弘さん、吉羽博樹さん、宇津木風也さん、野崎亮さん、宇津木聖也さん、坂本周平さん。写真、優勝古賀シティ FC。 写真終わり。健康百科、骨粗鬆症を予防する食生活。骨粗鬆症とは、骨密度が低下して骨が脆くなり骨折しやすい状態になることです。骨密度は20歳をピークに中高年期から徐々に低下していきます。特に女性は女性ホルモンの減少に伴ってカルシウムが吸収されにくくなるため骨粗鬆症になりやすくなります。食生活のポイント、1日3回の規則正しい食事。骨の健康のためにはカルシウムの摂取が重要ですが、それだけではありません。骨の元となるタンパク質、カルシウムの吸収を促進するビタミン D、 骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミン K など様々な栄養素が必要です。欠食すると必要なエネルギーや栄養素が不足してしまうため、1日3回の食事をしっかりとりましょう。栄養バランスを考える。主食、ご飯、パン、麺。主菜、肉、魚、卵、大豆製品。 副菜、野菜、キノコ、海藻が揃った栄養バランスの良い食事をとりましょう。食品が偏らないようにすると、それぞれの食品に含まれる様々な栄養素を摂取することができます。適量の牛乳、乳製品を摂る。牛乳や乳製品はカルシウムが多く含まれるだけでなく、吸収率も優れています。牛乳 200ml で、成人が1日に摂るカルシウム推奨量のおよそ3分の1を補うことができます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、健康づくり課、電話486883。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、タエさんの写真があります。子供と一緒に楽しく、やってみたいを形に、ことたの。ことたのさんは、育児用品の譲渡会やマルシェへの出店など、やってみたいことを形にしていくボランティア団体です。作家には子供と一緒に楽しめる場所等の情報が詰まったフリーペーパーも発行されました。今後も様々な楽しいイベントを企画しているそうなので、ぜひチェックしてくださいね。詳細はこちら。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、イベントの中のワークショップ。2枚目、マルシェの様子。3枚目、育児用品の譲渡会。写真終わり。
キラリ古賀人。楽しみながら高みを目指して。世界で活躍する選手たちが在籍するジム。プリティガンズの皆さん。プリティガンズは、市内に数あるジムの中でも、パワーリフティング競技を専門としているジムです。代表の渡辺さんは、元日本記録保持者。競技引退後、自身がゆっくりとトレーニングしたいと、仕事場をジムに改良しました。その後、渡辺さんの実績や人柄に惹かれて、多くの人が集まり、現在会員は14人、大半が競技経験者で、毎年様々な大会に出場しています。特にベンチプレス競技では、昨年5月に開催された世界大会で、会員の桜井さんと上原さんが女子団体で優勝という華々しい成績を収めました。また、昨年9月には期待の高校3年生藤川さんが入会します。わずか3ヶ月で大きく記録を伸ばし、地方大会では120kgの挙上に成功。見事、全国大会への切符をつかみました。技術面だけでなく、体調管理など、細部にわたる渡辺さんの指導のおかげと、藤川さんは語ります。楽しみながらがジムの方針、と渡辺さんが話す通り、練習中の雰囲気はとても明るく、笑顔が絶えません。個人競技でありながら、仲間がサポートに徹してくれるため、練習も苦にならないそうです。世界での活躍を目標に、日々練習に励む皆さん、興味のある人は一度見学に訪れてみてはいかがでしょう。写真4枚、1枚目、写真の説明、ジムの中で笑顔のプリティガンズの皆さん。2枚目、120kg を挙上する藤川さん。3枚目、経験を生かし指導に当たる渡辺さん。4枚目、熱気に満ちたジム内。写真終わり。今月の古学校。 いい子が育つ子が。荒牧哲君、令和3年8月生まれ。いい笑顔、いつも元気あふれるてっちゃん。初見八重ちゃん、令和5年11月生まれ。たくさん歩けるようになって、毎日楽しいね。小林莉子ちゃん、令和3年10月生まれ。おしゃべり大好き、食べるの大好き、お世話大好き。鈴木かほちゃん、令和4年5月生まれ。成長したね。おうちゃんに優しくしてくれてありがとう。鈴木王介くん、令和5年11月生まれ。祝1歳。これからも、かほちゃんと仲良しでいてね。坂入みかさちゃん、令和6年7月生まれ。心に花が咲く人生を送ってね。大好きだよ。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、英語を生かした職業に。石島真由さん、駒羽小学校6年生。私の将来の夢は、外交官や通訳などの英語を使う職業に就くことです。英語を使う職業に就きたいと思った理由は、小さい頃に塾で英語を習っていたことがきっかけです。もともと私はあまり英語に関心がありませんでしたが、塾や学校など様々な場所で英語の楽しさに触れ、英語をもっと勉強したいと思うようになりました。いつか英語圏の国へ行き、英語の技能をもっと高めたいです。そのためにこれからも英語の勉強を怠らず、たくさん学んでいきたいです。石島真由さんの写真があります。古賀歴史見聞録。奥原清水。奥原清子の弟子、そして養女として。男装の女性漫画家として知られ、生涯を独身で通した古賀出身の奥原清子。彼女の弟子の一人に奥原の姓を継いだ女性がいました。今回は、聖子の弟子であり、養女でもあった奥原清水について紹介します。清水は、名をテルといい、嘉永5年4月2日、岩代の国、福島県、半田銀山に、幕吏であった小杉栄太郎の次女として生まれました。公武合体論に強い影響を受けた栄太郎は、京都へ出奔。半田に残された清水親子は、路頭に迷う身の上となります。行方知れずの父を探すため、清水と母は京都に赴き探し歩くも、その消息は知れず、その後、江戸、御徒町に住む清水の叔父のもとへ 身を寄せたのでした。聖子の弟子、養女となる。慶応2年、15歳の聖水は、母を養うため、絵の道で身を立てようと、下屋のマリステン横丁に住む聖子の門を叩きます。事情を聞いた聖子は、聖水の入門を許しました。日々進歩する聖水の画技への期待や、追い詰められた家庭の事情を鑑みて、聖子は聖水の母と相談し、明治元年、聖水が17歳の時に、自分の養女として迎えます。明治3年には、生涯を聖子に付き従い、忠実な弟子となる渡辺青蘭が入門。青蘭は、聖子の画風をよく会得して、小聖子とも言える画業を残し、またその器用さから、家政も担える存在でした。一方、聖水も長年の薫陶を受け、画風は聖子風でしたが、徐々に独自の芸術を生み出すことに努めるようになります。さて、同24年、南画界の衰退とマリステン横丁の画室が鉄道施設用地として買い上げられたことを機に、聖子は現在の埼玉県熊谷市に隠棲。聖水は聖蘭と異なり、火星に疎く死の力になれないことを詫びて、このまま都会で諸大家に接し修行を続けることを聖子に乞います。聖子は聖水の決意を認め、東京に残ることを許したのでした。旅をして画卿を開く。とはいえ、中央画壇での南画は依然として衰退した状況であり、聖水の生活は苦難に満ちたものになります。外国人相手の仕事を求めて、同門の長峰松濤と横浜に行くも思うように行かず、写真の彩色の手内職をして暮らしますが、やがて自分自身の芸術を創造するため、諸国漫遊を思い立ちます。路銀と生活費を記号して得ながら、北海道や奥羽地方を巡り、実景に接して見聞を広めます。構想を練って、自らの画風を確立していき、再び東京に帰ったのは、同28年11月のことでした。下屋中岡地町に家を借りて牧場とし、長い旅で得た画卿と画技の研鑽によって描いた作品を、翌29年の日本美術協会に出品。この作品が評価され、特賞を受賞します。ちなみに、日本美術協会は伝統絵画による美術団体で、宮内省と深い関係がありました。本作品は御用品として皇室に買い上げられ、聖水の名声は一気に高まる結果となりました。中央画壇での成功。以降、聖水の作品は毎年皇室の御用品として買い上げられるようになります。昭憲皇太后や大正天皇の御前で揮毫することも多く、さらに国賓の来朝があるたびに御前揮毫を行っています。展覧会等にも出品し、大正元年の第6回文展では総幅の作品が入選、聖水に入門する者も増えて、南画家として一家を成したのでした。画家となって母を養うために聖子の弟子となり、後に養女にもなった聖水でしたが、聖子の元を離れ東京に残り、その画風から一歩踏み出し、独自の画風を確立したことが画壇での成功につながったと言えるでしょう。苦難を経ながらも華々しい成功を収めた聖水は、大正10年9月1日、 70歳の生涯を終えたのでした。古賀歴史博物館学芸員倉井直子。写真、明治3年頃の奥原聖子左と清水右。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館、一般書随筆、家から5分の旅館に泊まる、鈴木直著。行き先は何も遠い地に限らない。近所の旅館やビジネスホテルにも知らない世界が広がっている。元気がない時こそどこかへ行きたくなる著者の旅の歩みを綴る。出版社太田出版。一般書小説、六名館の花は散らず、植松緑著。公家の娘として生まれ、若くして夫と死別した長子は、公爵外交官の鍋島直弘と再婚するが、六名館の花と称えられながらも、幾多の困難を乗り越え、看護の現場に参加し、赤十字活動を支えた貴婦人の気高い生涯を描く。出版社、PHP 研究所。児童書読み物。みおちゃんも猫好きだよね。神戸春馬作。とても可愛い転校生のみおちゃんは、猫アレルギーがあることを秘密にしていた。ところが、猫のいる雑貨店で、みおちゃんの誕生日会を開く計画が勝手に進んでしまい、見えない病気や困難と配慮を考えるきっかけとなる一冊。出版社、金の星社。絵本、なでなでにっこり、荒井博之作。ペンギンちゃんは、なでなでするのが大好き。弟や猫ちゃん、アシカくん、キリンさんの頭をなでなで。みんなにっこり。ところが、ペンギンちゃんが転んでしまい、親子でスキンシップできる赤ちゃん絵本。出版社、同心社。それぞれの表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代。タイムトラベルフォトグラファー。古賀市在住写真家、鈴木道夫さんの写真があります。写真、古賀競馬場のパドック。昭和31年。鈴木道夫さんの吹き出しで、古賀第一中学校の近くには、かつて競馬場があり、一攫千金を夢見る人たちで賑わっていました。廃止後の広大な跡地には、保健所、税務署、小学校、住宅団地などが建ちました。写真終わり。
町の話題レポート。受け継がれてゆく伝統。関東の奇祭。古賀ちょうちんさおもみ祭り。12月7日、古賀駅西口お祭り特設会場で第164回古賀ちょうちんさおもみ祭りが開催されました。高さ約10メートルの野雷の中で、他団体のちょうちんの火を消そうと熱戦が繰り広げられ、競技もみと竿の長さを競う一番座を共に、七県庁自治会が2年連続となる優勝を飾りました。また、特別観覧席、こたつ席などで、ちょうちんのぶつかり合いを間近で見た観客からは、迫力がすごい、など、大きな歓声が上がっていました。写真、ちょうちんの大きさや参加人数などに制限がない自由もみでは、もみ合いも激しくなるため迫力満点。
市内外から5万人の見物人が訪れました。写真終わり。さらなる知名度の向上へ、茨城空港で古河市のバラを PR しました。11月13日の県民の日に、茨城空港で市の特産品であるバラをプレゼントしました。古河市のバラは約43品種、年間で約61万本の生産量を誇り、色鮮やかで花持ちが良いことから市場で高く評価されています。バラを受け取った人からは、とてもいい香りで心が落ち着く、贈り物として喜ばれそう、などの声が聞かれました。写真、到着ロビーでバラを手渡す近藤副市長。写真終わり。自分のための一票を投じよう。移動期日前投票所。11月19日から21日、市内の県立高等学校等にバスを利用した移動期日前投票所を開設しました。古河市長選挙及び古河市議会議員補欠選挙に伴った実施で、昼休みや放課後の時間帯に合わせ、3日間で6校を巡回。古河第三高等学校では、授業を終えた3年生が次々とバスへ乗り込み、説明を受けながら貴重な一票を投じていました。写真、少し緊張した表情で乗り込む生徒たち。写真終わり。社会をより良くする第一歩。古河市中学生の市長大会。12月6日、ユーセンター敬愛防水で古河市中学生の市長大会を開催しました。市内中学校等の代表生徒20人が自分自身の経験から感じたことや社会の動向、将来の古河市や日本の在り方など、日頃抱いている率直な思いや考えを堂々と発表。来場者は、生徒たちの思いのこもった主張に、最後までじっくりと聞き入っていました。写真、各学校の代表生徒。写真終わり。自分や家族を守るためにできること。災害頭上訓練、ディグ。11月22日、古河第三中学校で災害頭上訓練、ディグを実施しました。ディグは、災害、想像力、ゲームの頭文字から命名されたもので、地域で起こりうる災害の規模や発生リスクを理解し、防災の重要性について学ぶゲームです。参加した2年生123人は、防災士と共に作業を進め、災害時に取るべき行動について意見を出し合いました。写真、学校周辺の地図に危険箇所などを記入する生徒たち。写真終わり。地元の食材をいただこう。道の駅マルシェ。11月17日、道の駅枕賀の里古河で、道の駅マルシェが開催されました。今年も肉祭りと称し、市内飲食店が自慢の肉グルメ等を販売したほか、古河市観光協会がマルシェ名物のもつ煮を提供。舌包みを打つ来場者の姿が見られました。また、歌や大道芸などの催しも行われ、会場は大いに賑わっていました。写真、食べて楽しい、見て楽しい一日となりました。写真終わり。
古河っ子だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館、期日、丸一、 1月11日土曜、25日土曜、丸二、1月19日日曜、時間、丸一、14時から14時40分、丸二、10時30分から11時10分、実施団体、丸一、朗読サークル、すずめ、丸二、さくらんぼ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、郵センター、KI 防水、期日、1月11日、土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、あけぼの会、問い合わせ、郵センター KI 防水、電話313211、京和伝説、とねみどり館、期日、1月11日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、みどりの会、問い合わせ、京和伝説、とねみどり館、電話、924000、中央公民館、期日、1月18日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、松ぼっくり、問い合わせ、中央公民館、電話、924501、包み公民館、期日、1月19日日曜、時間、14時から14時40分、実施団体、さくらんぼ、問い合わせ、包み公民館、電話、985530、親学ウィンターコンサート2025、大人から子供まで楽しめる参加型コンサートです。日時、1月26日日曜14時、場所、サンワックスホールスペースゆうこが、定員250人先着、費用1000円、小中高生500円、未就学児無料。内容、マリンバ、フルート、ピアノ演奏、歌声喫茶。申し込み期限、1月25日土曜、電話 QR。申し込み問い合わせ、NPO 法人ネットワークサポート親学、担当竹村、電話 090-9360-8284、 二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター仲良し、古河市立第三保育所。1月の主な活動、お正月遊びなど、工事により、臨時休館となる場合があるため、 事前にお問い合わせください。問い合わせ、第三保育所、中田1619。電話、482312。子育て支援センター小鳩保育園。1月の主な活動。カレンダー制作、デカクッキー作り、誕生会、節分制作。問い合わせ、小鳩保育園、磯部1648-1、電話922616、子育て支援センター花桃カフェ、花桃保育園、1月の主な活動、だるまさん制作、身体測定、おもちゃ制作、節分制作。問い合わせ、花桃保育園、20853-1、電話752000。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康診査の表があります。乳幼児健康診査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年4月27日から6月6日生まれ、古河福祉の森会館、1月22日水曜、令和5年6月5日から7月5日生まれ、健康の駅、1月29日水曜、令和5年6月7日から7月16日生まれ、古河福祉の森会館、2月5日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年8月18日から9月20日生まれ、三和地域福祉センター、1月21日火曜、令和3年8月8日から9月21日生まれ、古河福祉の森会館、2月13日木曜、対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、1月20日月曜。健康の駅、1月24日金曜。三和地域福祉センター、1月27日月曜。古河福祉の森会館、2月10日月曜。健康の駅、2月14日金曜。いずれも、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館、2月12日水曜、健康の駅、2月20日木曜、いずれも9時20分から 15時30分。妊娠子育て相談、いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。三和地域福祉センター、1月27日月曜、健康の駅、1月28日火曜、古賀福祉の森会館、2月10日月曜、いずれも9時30分から、表終わり。教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選。二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の駅、2月16日日曜、9時30分から11時30分、1月8日水曜から1月22日水曜、表終わり。3ヶ月から6ヶ月児検診、9ヶ月から11ヶ月児検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日、1月26日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、日時、1月20日月曜、13時まで、1月27日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033、小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷、707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町、1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣、1555、電話471010、診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、1月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、4日土曜西南、5日日曜友愛、6 6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南、12日日曜友愛、13日月曜祝日西南、14日火曜古賀病院、15日水曜西南、16日木曜西南、17日金曜赤十字、18日土曜西南、19日日曜古賀病院、20日月曜西南、21日火曜古賀病院、22日水曜西南、23日木曜西南、24日金曜赤十字、25日土曜西南、26日日曜西南、27日月曜西南、28日火曜古賀病院、29日水曜西南、30日木曜西南、31日金曜赤十字、2月1日土曜西南、2日日曜赤十字、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。循環バス、グルリン号、EV 車両の車体に有料広告を掲載しませんか？グルリン号の車体に4月から広告を掲載する事業者を募集します。自社の PR としてぜひご活用ください。対象、西コース、北コースを運行する EV 車両。掲載場所、費用。右の図の A、B。年間13万2000円から。右の図の C、D、E。年間16万5000円から。別途、制作料等がかかります。申し込み問い合わせ、1月31日金曜までに、相和庁舎交通防犯課、または市ホームページにある申請書を提出。窓口、郵送、メール。相和庁舎交通防犯課、郵便番号 306-0291、下大野2248、電話 923111、メール koutsuu@iba-raki-koga.lg.jp 二次元コードがあります。写真、写真の説明。グルリン号、車体両側面、窓の上部と下部、車体後ろ面、A、B、C、D、E と有料広告掲載箇所が表されています。写真、終わり。古賀枕賀の里、花桃ウォーク。日時、3月22日土曜、7時30分。スタート、ゴール、古賀福祉の森会館。表、費用の表があります。受付区分、市内在住、在勤、在学、及び下記居住者。先以外の居住者の順に読みます。中、下記居住者とは、坂東市、五ヶ町、境町、加須市、板倉町、栃木市、 小山市、乃木町、佐倉市、大野市、真室川町の居住者です。中終わり。一般1000円、2000円。中学生以下、無料。障害者手帳所持者、無料。申し込み時に手帳を提示してください。中、小中学生で構成される団体の引率者、小中学校教職員、放課後児童クラブ支援員、スポーツ少年団指導者等、障害者手帳所持者の付き添い人は無料。中終わり、表終わり。コース、丸1、21km、古賀七福神名所コース。丸2、10km、歴史美術館コース。申し込み、1月7日火曜から2月19日水曜の9時から17時に、エイブルスポーツ交流センター、ES 花桃体育館、五葉ふれあいスポーツセンターの窓口、郵便振り替え、またはウェブサイトから申し込み。当日の申し込みは不可。申し込み書は各申し込み場所にあります。申し込みの詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、古賀枕賀の里花桃ウォーク実行委員会、古賀庁舎スポーツ振興課内、電話225111、二次元コードがあります。写真3枚、昨年の花桃ウォークを楽しむ皆さんの写真があります。写真終わり。ふるさと納税返礼品の協力事業者募集。ふるさと納税制度を活用した地元特産品等の PR や地域産業の振興を図るため、寄付者への返礼品として商品やサービスを提供する事業者を随時募集しています。事業者や返礼品の要件がありますので、市ホームページでご確認いただくかご相談ください。申し込み問い合わせ、相場庁舎ブランド戦略室、電話923111、二次元コードがあります。写真、写真の説明、返礼品になっているバラやハリオガラス製品等4枚の写真があります。写真終わり。一部の税証明がオンラインで申請できます。課税・非課税証明書、所得証明書、車検用軽自動車税、種別割、納税証明書がオンラインで申請できるようになりました。証明書は郵送するため、来庁は不要ですが、マイナンバーカードによる本人確認、およびクレジットカードによる決済が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎市民税課、電話225111、二次元コードがあります。スマホを使って申請している手元の写真があります。創業事業承継セミナー。市では、今年度より創業事業承継を包括的に取り組むため、古賀サークルを立ち上げました。今回は栃木県内で初めて2020年度グッドデザインベスト100に選ばれた嗣奈良の取り組みについての講演会を開催します。日時2月18日火曜14時から15時30分。場所、ヤクルト花桃プラザ。定員50人先着。市内在住、在勤の人が優先。講師、水沼博之氏。株式会社、サクシード代表取締役社長。申し込み期限、
2月7日金曜 QR 申し込み問い合わせ小賀庁舎商工観光課電話225111二次元コードがあります。講演会の様子の写真があります。2025年農林業センサスを実施します。1月から2月にかけて統計調査員が全農林業社宅を訪問します。農林業経営体に該当するかを聞き取り、一定規模以上の農林業を行う人に調査票を配布しますので、調査へのご協力をお願いします。対象、農林業を営んでいるすべての農家、林家や法人。問い合わせ、相和庁舎、統計室、電話923111。農林業センサスマスコットキャラクター、ツッチーのイラストがあります。